ありがとうございます。私は岡山県の総社市というところで生まれ、クリスチャンの母に連れられて教会に行く環境で育ちました。中学3年生の時、キャラ教書2章20節、私はキリストと共に十字架につけられました。もはや私が生きているのではなく、キリストが私のうちに生きておられるのです。その言葉により明確に神様を信じ、高校1年生で洗礼を受けました。私や私の家族に対して神様はいろいろな導きを示してくださいました。今回は神様が行ってくださった御業の中でもとても印象に残っていることをお話したいと思います。私が高校生の時、夏休みに関西進学校からキャラバン隊の進学生の方たちに来ていただいて、私たち青年も一緒にいろいろな活動をさせてもらう機会がありました。男性ばかりの進学生10人くらいだったと思いますが、たくさんのゴスペルソングを歌ったり、それぞれの神様を信じるきっかけや牧師になろうと決心したお話を聞いて、とても刺激を受け、楽しいひとときでした。進学生は自分から進んで牧師になる決心をしたわけではなく、神様は嫌ですと言いながらも導きによって牧師になった方もおられるんだと知りました。その時聞いたお話の中で印象に残っている言葉は、マルコによる福音書14章36節、私の思いではなく御心のままになさってくださいという言葉です。この総社市という市民会館で潮海峠という映画を上映を行いました。その市民会館が満員になるほどたくさんの方々が来られ、その映画を見た方たちが教会にもたくさん来られました。そのことをきっかけに神様を信じ、今でも信仰生活を送っておられる方もたくさんおられますし、その時一緒に青年だった人たちの子供がちょうど、夏希と同い年の子も何人かいたりして、今でも子供同士が仲良くさせてもらったりというようなことも言っています。私もそれを手伝うことができたという経験、本当に神様が確かに働いていらっしゃるということを、そういう経験をさせていただいたことは私の人生において忘れられないことです。私は看護師として勤めていますが、一昨年の10月に外来に勤務移動となりました。31年前、舞鶴で就職したとき、その時はパートタイムで透析室という外来部門で働き始めましたが、その後病棟で働きたいと希望し、3人目の子供の育休明けから病棟勤務もしていました。入院患者さんに接することをやりがいと感じ、途中集中治療室勤務というのもあったんですけど、ずっと病棟で勤務したいと思っていました。病棟管理には全く興味はありませんでしたが、任命を断ることができず43歳で市長になり、それでも市長として患者に関わることにもそれなりにやりがいを感じていました。それから2年から3年おきにいろんな病棟を渡り歩いていたんですけど、何度か病院管理者の研修に行くことも打診がありましたが、患者さんと接することがなくなるので、どうしても管理ではなく現場にいたいと断り続けていました。一昨年の4月に新たに泌尿器科と小児科と口腔外科という病棟に変わって、その後ちょうど4月に移動した後に6月ぐらいに、病院の方針で病棟再編という形で病棟一つ休床にするということがあって、また10月から移動ということになりました。当初はそのまま小児科が移転する病棟に行くという打診を受けていたんですけれども、急に外来へ行くようにというふうに言われました。私はずっと病棟にいたいというふうに希望していたのに外来になったということで、管理者研修を待つと断っていたことを対する報復人事なんじゃないかだとか、すごく落ち込みました。また、外来に看護があるのかが、50人以上の看護師がいるんですけど、その年配の方が非常に多いということもあって、その人たちをまとめることができるのかなど、不安な中での移動でした。10月に移動して、以前この教会員であった A 姉妹が近くの部署で 定年後の再雇用で勤務しておられて、時々お昼休憩が一緒になり交流が生まれました。11月に突然その A 姉妹から舞子さんが急に外来に来てくれて、一月ずっと祈ってこれは神様の導きと信じることができたので、思い切ってお願いしてみるんだけどということで、娘さんの結婚相手を探して紹介してもらえないかというふうに言われました。その時私は神様の導きと言われても私にはそういう人でもないし、正直荷が重いというふうに思いました。すぐ実家の母親に頼んでみようかと思いましたが、その頃父親が何度も常年点で救急搬送されて、いよいよ手術を受けることが決まっていて、そんな時にこんな話をしても迷惑かなと迷って毎日どうしようかと考えていました。それでも神様の導きがあれば何とかなるだろうと、何とかならなかっても、謝るしかないかなと思って実家の母親に話をしました。母も私にも救いはないけど、知り合いの牧師に頼んでみるわと言ってくれて、その後あれよあれよという間に話が進んで、12月に本人たちがあって気がついたら結婚することになって、去年の8月に結婚式を挙げてというようなすごい急な展開があったんですけど、その間私も母も大して何もすることなく、ただただ神様の導きっていうこういうことなのかなと驚くばかりでした。また、姉妹と共通の知人 B さんについて、そのことは病気が思わしくなくってずっと心配している方で、昨年秋頃から体が辛く、もしかしたら今年の3月まで持たないんじゃないかなっていうふうに思っていました。で、B さんのために一緒にお祈りしようかと、その A 姉妹とともに祈るようになりました。交代で話を聞いたり励ましたりしていました。その A 姉妹が今年の4月からご主人の仕事の関係で東京の方に引っ越しをされて、2人で共に祈ることはできなくなりましたが、しかし、新しく始めた治療の効果があって、その治療は100人中、0.5 人程度にしか効かないっていうふうに言われてる、最近始まった治療なんですけど、それを通して随分元気になりました。その治療で効果があったっていうのは、私が勤めてる病院では本当に初めてのことで、関係者はもう奇跡かなぐらいにびっくりをしてるんですけど、祈りが聞かれるっていうこと、こういうことなのかなというふうに本当に感謝しています。私がいやいやながら外来に移動したことは、 A 姉妹が言うように神様の導きだったのかなと今は思うようになりました。そのことだけではなく、コロナウイルス感染症に関するさまざまな取り組みをしてるんですけど、今までの経験では想像がつかないことも多く、わからないながらもマニュアルを作ったりしています。困ることが本当に多いんですけど、今までいろいろな病棟とかいろんな診療科を転々と経験したことを通して、多くの医師たちとの関わりが今は役立っています。知らない医者がいないという中で働かせてもらっているということが、本当に病棟で接した患者さんに外来で関わることも多く、私にしかできないこともあるなと思えるようになったことから、神様は何一つ無駄なことはされないんだとかに感謝しています。これからも私や私の家族、教会の中で神様がどのように導いてくださるのか期待したいと思います。以上で私の信仰の語りを終わります。